presenti di loro così, ecco.
道はどこにある。今日の聖書箇所では道のことについて語られています。このような題にしてみました。道はどこにあるのか。この題は今の世相を反映しているようです。僕の前に道はない、僕の後ろに道はできると、高村光太郎という彫刻家が歌いましたが、それは明治時代の1910年頃のことでした。それに比べまして現代の世相はどうでしょうか。僕の前に道はない、どうしようと言って頭を抱えてうずくまっている人がたくさん来られる世の中なのではないでしょうか。それでは聖書では道についてどう語っているかと言いますと、あなたの道を準備させよう、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと叫ぶ声が常に聞こえるのだと聖書は語っています。この主の道というのはイエス・キリストが歩んだ道のことです。そしてその道をまっすぐに整備するのが私たち人間の務めです。つまり私たち人間の前にはいつの時代にもイエス・キリストの道があるのです。そしてその道をまっすぐにするということは、一人でも多くの人にその道を歩ませ、その道を広めていくということでしょう。とにかく私たちの前にはイエス・キリストの道が最後の最後まではっきりと続いていますので、私たちはその道を安心して歩むことができるのです。主イエスは私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないと言われました。このように主イエスご自身が私は道であるというふうに明言されてますので、私たちはこの主イエスの言葉を聞いて今日も明日もまたイエス・キリストの道を新たに歩み出すのです。その歩みは最後の最後の新しいエルサレムにまで続くまっすぐな行き詰まることがない道のりであります。主イエスが私は道であると言われましたのは比喩的な表現でもあります。この地上に実際に張り巡らされております無数な道、その一本一本を思い起こして主イエスはこのように言われたのかもしれません。今あなたの眼前に続く道は毎日目にしているどこにでもあるような舗装された街角の一角なのかもしれません。しかしイエス様はそのような平凡な道も永遠に続くイエス・キリストの道として備えてくださっています。イエス様を信仰するということはこのような取るに足りないと思われるような平凡な日常の中にワクワクするような驚きを見出すことだと思います。また今非常な苦しみと 悲しみのうちに生活をされておられる方にとりましては、もう心が持たない、私の道は閉ざされたのではないかというふうに絶望感に打ちひしがらかれておられる方がおられるかもしれません。しかしそんな時にもイエス様を信仰すれば、あなたの目の前に間違いのない道が続いており、たとえそれが死の影の谷を行くような険しい道であっても、イエス様が共に歩んでいてくださいますので、命が保証され、何ら心配をする必要はないのです。そしてイエス様が私は道であると言われましたのは、歴史的な出来事を踏まえてのことでもあったでしょう。今日のマルコ福音書の箇所では、主イエスはイザヤ書の、旧約のイザヤ書の箇所を引用して語っておられます。このイザヤ書が語っている出来事というのは、イエス様がお生まれになった時代から500年ほど遡る紀元前520年頃の出来事です。この500年前にも主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよというあれので叫ぶ預言者が登場して、そのようにしたんです。そしてまたその500年後、イエス様がお生まれになった時代にもまた洗礼者ヨハネが登場しまして、同じように主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよとあれので叫んだのであります。この旧約のイザヤ書に記されました紀元前520年頃の時代背景といいますと、いわゆるバビロン捕囚の頃であります。聖書に苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたというふうに書いてますけれども、それはユダヤ人たちがエルサレムからバビロンの地へと囚われの身となって捕囚されてから、もはや50年ぐらい経つので、主なる神は、そのユダヤ人の罪を許してくださって、いよいよエルサレムの町へ帰ることができるのか、できるのではないかという希望が、このイザヤ書では語られているのです。バビロンからエルサレムへの道、これはこの地上の具体的な道のりであります。それは直線距離にすれば900キロ、実際の行程としては1600キロあるということです。しかしこのバビロンとエルサレムを隔てるものは、このような地理的な隔たりばかりではありませんでした。両者の間には心理的な大きな隔たりもありました。何しろこの頃のエルサレムの町の姿は、神殿も跡形もなく消え去って、その住民も飲まず食わずの窮乏状態を強いられておりました。そのありさまは哀歌に詳しく記されております。バビロンに捕囚されていましたユダヤ人たちが、このようにあれので叫ぶ預言者たちの声を聞いたとしても、だからそうやすやすとはエルサレムの、荒廃したエルサレムの町への移住を決断するにはいかなかったでしょう。しかも50年間バビロンで生活するうちに、ユダヤ人たちはその地で それなりの安定した生活基盤を築いていた人が多かったからです。まあ、そういう事情があるにしてもなお、そのユダヤ人たちに主なる神の口が呼びかけるのです。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ、谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ、険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ、このように記されてますけど、この主の御言葉はまさにバビロンからエルサレムへ至る道がイエス・キリストの道であるということを言い表しています。バビロン捕囚にあっていたユダヤ人たちが神の都であるエルサレムに帰るということは、ですから人間の希望だったというよりは、それは神の御心であり、また神の計画であったということです。さて、果たしてこのエルサレムの町というのはそんなに良いところなのでしょうか。少なくともこの紀元前520年当時のエルサレムの町は、先ほど申し上げました通り廃墟と言ってよいほどの状態でしたので、まあ、そのままの状態ではこのエルサレムの町に人は何の希望も見出せないのです。ですから主なる神が叫んでこの人々をエルサレムに呼び戻したということは、この後エルサレムが再建されて回復をするという希望に歩みなさいということを当然意味したのでありましょう。まあ、そもそもエルサレムに帰るということはユダヤ人たちにとって大いなる喜びでした。ご存知の通りイエス様もエルサレムに登られましたし、ユダヤ人たちは3つの大きな祭りの度にエルサレムに登るということを習慣としていました。すなわち神の都エルサレムに巡礼したということです。いわゆる聖地巡礼であります。聖地巡礼というのはその目的地自体もさることながら、そこへたどり着くまでの道のりも楽しむということは皆さんよくご存知のことと思います。クリスチャンにとりましても、今現在のエルサレムというのは、まあ、聖地とまではいかないにしても、イエス様ゆかりのさまざまな名所旧跡が数多くあるところであり、まあ、そこへ行ってみたいという思いも、まあ、良いことではないでしょうか。まあ、しかしユダヤ人たちがエルサレムに巡礼したいというこの憧れの思いは、私たちクリスチャンの非ではありません。その強い心情が都に昇る歌として詩編120編から134編までで歌われています。どれもその巡礼の風景が眼前に思い浮かべられるような歌ですけれども、中でも122編は印象的であります。主の家に行こうと人々が言った時、私は嬉しかった。エルサレムよ、あなたの城門の中に私たちの足は立っている。エルサレム、都として建てられた町、そこにすべては結び合い。エルサレムの平和を求めよう。あなたを愛する人々に 平安があるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの城郭のうちに平安があるように、私は言おう、私の兄弟友のためにあなたのうちに平和があるように、私は願おう、私たちの神主の家のためにあなたに幸いがあるように。ここには人々が声かけ合ってエルサレム巡礼へと赴く喜びが純朴に語られています。私はただ嬉しかったのです。主の道を歩むことがただ嬉しかったので、声かけ合ってその巡礼の旅に踏み出したのです。私はこういうところに主イエスの道を述べ伝えていくことのこの素直な喜びがあるように思います。イエス様は罪を隠さず告白する人を栄えさせ、そしてその人を憐れまれてイエス・キリストの道へと導かれます。イエス・キリストの道を共に歩むということは、おのおのがそれぞれの負うてる罪をイエス様に許してもらって、それから洗礼を受けて聖霊に満たされて新しいエルサレムへと続く道に導かれ、その道を共に歩んでいくということです。イエス様がこの地上に来られてから、エルサレムはこの地上に縛られた一つの町ではなくなりました。よく言われますように、エルサレムの隅の石が全世界へと飛び散り、その石の上にこの教会が建てられたのです。この新しいエルサレムへと続くイエス・キリストの道、それは十字架の先に続く雨がけるような、私たち人間にとってみれば、いわば幻のような道に思われるかもしれません。ある意味そうではあるんですけど、しかし主イエスは同時にその道を、歴史的な現実的な道として私たち人間に示し、その道が永遠の祝福がある新しいエルサレムへと続く道として私たちの眼前に備えてくださったのでした。さて、イエス様がお生まれになってから2000年ほどの年月が流れました。バビロン捕囚の時から数えますと2500年ほどの時が流れました。この現代の世の中を見ますと、何か先行きが見通せず、道が閉ざされて不安だなと恐れをなしておられる方もおられるかもしれません。しかし歴史的に見ますと、イエス・キリストの道は着々とイエス様によって、また私たちがそれに関わることによって整備されていると言ってよいでしょう。私たち一人一人はイザヤ書に記されてます通り、この地上にあって草は枯れ花はしぼむような儚い草花のようであります。しかしこの地上に生かされている私たちの命は、イエス・キリストからいただくパンとブドウ酒によって必要な間保たれ、その間に私たちは 自分自身もイエス・キリストの道を確かに歩むものとされ、また隣人や後に続く人たちに呼ばわって、その道へと招き入れるという役目を担っています。詩編126編の都に昇る歌は歌います。涙とともに種をまく者は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。まあ、確かに私たちは廃墟となってしまったエルサレムの町を見て呆然として落胆をしてしまう者たちであります。しかしそのような辛い時でもただ信じてイエス様の道を歩んでいけば、私たちはおのずとイエス・キリストの良き知らせを次の世代へと伝えていくという大切な役目を果たすことができるでしょう。そしてその役目といいますのは、この世にありまして草花のようである私たちに主イエスが任されました、かけがえのない役目であるということを再度確認しまして、今日の巡礼の話を終わりたいと思います。ではお祈りをお捧げいたします。天におられる私たちの父なる神様、今日はこのイエス様を待ち望むアドベント第二主日に、私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共にあなたを礼拝して賛美することができますことを感謝いたします。またこの街道に集えなくても、それぞれの場所から思いと心を一つにしてあなたを賛美することができますことを感謝します。主よ、私たちが新しいエルサレムへと向かわされていますこのキリストの道を守って豊かに祝してください。キリストの道というのは長い歴史の道であり、また私たち一人一人の前に続く日々の生活の道でもあります。どうかそのキリストの道を歩む私たちが死の影の谷間に差し掛かった時に、そんな時に私たちは恐れて泣き叫ぶ者たちでありますけれども、その時にこそあなたの絵の信仰を強くしてくださって、私たちを救ってくださることを信じます。キリストの道が失われることは決してありません。いつも私たちの前にその道が備えられています。どうか私たちが主の家に行こうと喜びながら声かけ合うことができますように、今のように折りが悪いと思われるような時にありましても、次の世代の人たちがキリストに歩む喜びを味わうことができるよう、そのことを願いながら、ただ素直にキリストの福音を語り伝えていくことができますよう導いてください。ことに今この世の中でお仕事やまた学校の場で多くの辛い出来事や悲しい出来事に遭遇されておられる方々を覚えます。どうかその一つ一つの 苦しみ悲しみをあなたが取り除いてくださいますように、その場にあなたの光をどうかお与えください。私たちが一人一人があなたの光の方に向かい、その救いを信じることによって、どうか一人でも多くの人たちをあなたが引き上げ救っていっていただきますようにお願いいたします。キリストは永遠の命の糧としてご自身の血と体を私たちに分け与え、永遠の命の道を歩む私たちを日々養い育ててくださいます。その命の糧を受けることができますよう、私たちの心と体をどうか清めてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。